大塚徹の明快人間学。この時間は独自の経営理論人間哲学を引っ提げ、全国で講演活動を行うなど精力的に活躍している日本ヒューマン経営研究者の大塚徹さんにお話しいただきます。
皆様いつもありがとうございます。大塚徹の明快人間学のお時間になりました。本日もよろしくお願い申し上げます。いかがお過ごしでしょうかね。暑い暑いと言ってもどうにもならないんですけどね。でも嬉しいですね。初中お見舞いのおはがきをいただきました。菊池さんもどうぞご自愛くださいね。いつもありがとうございます。8月は5回シリーズですね。8月のタイトル、世の中を住みやすくする人、住みにくくする人、こういうタイトルです。第2回目のテーマです。力で従わせる人、力では従わせない人。もうリーダー学みたいなもんですけれども、これ皆さんね、大人は子供を、親は子供を、先輩は後輩を、上司は部下を、すべてのところにこういう力関係ってありますよね。力関係、この力が優位に立つ人っていうのはどういうわけか強さというものの勘違いがありますよね。まあ、親が子供を怒る、怒鳴る、まあ、昔は殴るなんてこともありましたけれども、先輩が後輩を、上司が部下を、年上が年下を、また逆に言うと住んでるところがね、まあ、これ一つのコンプレックス、劣等感に入るかもしれませんが、田舎に住んでる人は都会に住んでる人になんとなく弱みを見せる、大きい町に住んでる人は小さい町に住んでる人をどこかバカにするようなね、ここにも一つの力学が生まれてますよね。不思議といや不思議なんですけれども、特に人間社会においては力で従わせる人って多いですよね。で、ここから鬱が発生したり、トラブルが発生したり、ある面ではそれまで力で従わされた人が武力を持ってね、いや強くなって逆にその恨みを返すような、そういう事件もたくさんあるんですよね。今のなんかこう世界の戦争なんかもそうですよね。でっかい国が強い国が弱い国をいじめるような、これも力で従わせようとしてますよね。そうなると武力、戦う力をつけなきゃならないなということになりますが、その前にこの力で従わせる人は将来末路ですよね。年を取ってからどうなるかいうことを含めてお話しますね。実はですね、これはもう統計学に明確に出ているんです。力で従わせない人が最後に信頼される。集団の中へですね、まあ、職場または団体または町ぐるみ行政、政治の世界もそうじゃないですか。国対国もそうですよね。昔下請けっていう言葉が流行りましたよね。今はパートナー企業なんて言ってますよね、うん、下請けで、ウイは下請けに無理を言うんですね。力で従わせるわけですよ。で、全ての中において力をつけていかなきゃなんないんですよね。皆さん、静かな強さです。静かな強さを身につけてください。落ち着き、冷静さ、こういうものをきちっと身につけると強くなります。で、 力で従わせない人が最後に信頼される。これ本当です。力で従わせる人の末路っていうのがあるんですよ。でどうですかね、ポイント3つ考えますよ。一つはね、正面から反論して空気が凍った。言いたいことは言った。しかし何も変わらなかった。二つ目、論理で説得しようと必死になった。相手はどんどん心を閉ざしていった。論理で説得しようと必死になった。相手はどんどん心を閉ざしていった。三つ目、正しいはずなのになぜか伝わらない。正しいはずなのになぜか伝わらない。これが力攻めの末路です。これが力で従わせる末路。親が子供、上司が部下、先輩が後輩、大手の会社が下請けに対する姿勢態度、正面から反論して空気が凍った、言いたいことは言いたが、しかし何も変わらなかった。論理で説得しようと必死になった。相手はどんどん心を閉ざしていった。正しいはずなのになぜか伝わらない。これが力攻めの末路。今企業の中でですね、鬱という人がものすごく発生してますが、ほとんどここなんです。で、そこでやり方を変える。つまり知恵で勝つことなんですね。知恵。その知恵あるやり方とは、ポイント。一つはね、空気を読むことです。空気。感情を読んだものが場を制すんです。感情を読んだものがその場を制するんです。で、言葉よりもですね、表情、態度というものに本音が出るんです。言葉はごまかすんです。でも、表情とか態度に本音がちゃんと出てます。だから、一つの知恵ですね。人間というのはですね、皆さん、自分の出方、出し方という、相手に対する接し方、接触の仕方なんです。これ全てそうです。ペットを皆さんしつけるときに、怒って怒鳴ってばっかりいてしつけられると思います？ペットだってしつけられないんですよ。丁寧に優しく接して、そしてしつけていくんですよね。まあ育てるもの全部そうじゃないですかね。野菜だろうが、動物であろうが、人間であろうがですよ。ここができないんですね。だからほとんどが高圧的に抑え込もうとするんですよ。空気を読む。空気って皆さんね、その職場の空気、暗い職場、明るい職場、イライラ感の漂ってる職場、いろんな職場ありますよね。しらけてる職場とか。そこにいる人たちの考えが、思ってることが出てるんですよ。ほとんどが空気の重い職場というのは、生産性は上がらないですよね。仕方なくやってますから。仕事が楽しくないですよね。活発な会話があって笑い声があるところってのはどこだって業績がいいに決まってんですよ。無言の職場で業績のいい会社なんか一社もないです。それは感じ取る力が上にあれば問題ありません。先輩や上司とかね。で、こういうような接触してみてください。空気を読む。 ダリさん今日は疲れてる？などと聞くんですよ。たったそれだけで相手の警戒心が解けてくるんです。二つ目、タイミングを選ぶこと。タイミングを選ぶ。実は言葉の重さというものはタイミングで決まるんです。伝える内容よりも伝える瞬間が勝負です。タイミング、なんか忙しそうだったらこういう声をかけてみてください。落ち着いたら話せますか？落ち着いたら話せますか？こう聞く。つまり機会というものを相手に選択させるとちゃんと耳を傾けてくれるんですよ。三つ目です。相手の言葉を使うこと。相手の言葉が最強の武器です。相手の言葉が最強の武器なんです。相手の価値観で話せば自然と心が開いてくれます。こういうふうにです。〇〇さんが大切にしているんですね。こういうふうに言葉を投げかけると相手が自ら情報というものを話し始めるんです。そして引き際を知ることです。引く方が相手は近づいてくるからです。余白を作れるものだけが人を動かせるんです。こういうふうにです。また今度聞かせて。追わない姿が相手を引き寄せるんです。まず考える。それから動く。焦っても正気。チャンスは来ないからです。これが一つの知恵というものになるわけですね。皆様、今回もお聞きいただき、誠にありがとうございます。また来週の日曜日にお会いしましょう。お元気で。
この番組では皆さんからのご相談をお待ちしています。郵便番号 320-8601 栃木放送明快人間学の係。ファックスは 028-643-3311 です。なお、この番組はポッドキャストでも配信しています。詳しいことは栃木放送のホームページをご覧ください。大塚徹の明快人間学、来週のこの時間をお楽しみに。